はい、皆さん、こんにちは。スピリチュアルコンパス代表、ライフバランスコーチ、ユミです。はい、今日は、6月7日土曜日ですね。皆さん、どんな土曜日お過ごしでしょうか。オーストラリアはもう本当にね、寒いですね。そう、セントラルヒーティングとかがあるね、外国、イギリスとか、カナダとかとは違って、オーストラリアはそういったシステムがね、まだ作られていないので、家の中の方が寒いといったような感覚になりました。先ほどね、ちょっとお散歩行ってきたんですけれども、お散歩をしてたら日の光を浴びて、体も暖かくなってきたというような状態でした。なのでね、お家の方本当に寒いなといったような感覚があります。はい、それでは今日も早速やっていきましょう。今日のね、タイトルは、焦らず、委ねたら、ぴったりがやってきた、といったような内容でお話ししていきたいと思います。あ、ふーちゃん、こんにちは。ありがとうございます。本当ね、昨日あった、ふーちゃんももしかしたら知ってるかな？何があったのか。ちょっとね、面白いなと思ったので、そういった話をね、皆さんと共有させていただきたいなと思ってます。はい。それでは、早速内容に入っていきましょう。昨日だったんですが、私、定期的にね、双子母、コーチの、ご機嫌ラジオの和田きなこちゃんと、はい、定期的な、コラボライブしてるんですね。メンタルケアといったような、二人のコーチが、私はスピリチュアルの観点から、そして、きなちゃんは、中医学の観点、といったような状態から、はい、二人でこう、ちょっとね、自分たちの思いとか、どうしたらこう、クライアントさんが楽になってくれるかな、といったようなことを、はい、コーチ対談ということをしてるんですね。で、昨日だったんですが、あ、ひろきさん、こんにちは。ありがとうございます。はい、昨日ね、ちょっとあった、奇跡みたいな、パズルカチッとハマったような出来事があったので、もしお時間があるんだったら、お付き合いいただけると嬉しいです。はい、そう。でね、定期配信があったんです。そして、私の家だったんですが、今ちょっとね、問題があったんですね。ちょっとこう、緊急性が伴う問題があって、そう、一日でも早くそのプロの人にね、家を見てもらいたいというようなことがあったんです。で、たまたまね、その方たちが、そう、金曜日に1スペース空いてるよって言われて、あ、じゃあもうぜひぜひって言いながら、空いてた時間というのがもう金曜日、そう、コラボはあるのは分かっていたんですが、なんとかならないかななんて思いつつ、そんなね、淡い期待を抱いて、そう、業者さんに金曜日に来てもらうことになったんですね、昨日です。はい。なんとかなる、委ねてみようって思ったんです。というのはですね、常日頃私がそれを夫翔ちゃんに言ってるんです。そう、というのは、ね、心配焦る気持ちももちろんあるのはわかるんだけど、ある程度委ねたら結構完璧なタイミングで起こったりするものだからっていうことを言っていたんですね。で、それがね、私が実践できなかったら、ちょっとこう、なんて言うんだろう、これって、説得力に欠けるじゃないですか。なので、あ、そっか、もう委ねてしまって、そしてそれがもし本当に素晴らしいタイミングになった時、これは初めてね、説得力を持って、私の見ている世界だったりとか、このスピリチュアルの世界とか、ちょっとこう、目に見えない世界っていうものが、人に伝えられるんじゃないかって思ったんですよね。そう、そういった内容で、はい。なので、業者さんは金曜日に来る、そしてコラボも行うっていうことだったんですね。はい。で、業者訪問だったんですが、オーストラリアあるあるなんですが、まず、業者が来てくれるかどうかもわからないっていう心配感があります。ただね、予約をした時点で、あ、すごく良さそうな場所だっていうような感覚はあったんです。というのは、そう、予約をした時点で、朝の10時から、1時の間に、のどこかで来れるはずですっていうような内容が来たんですね。そういうふうな時間指定ができるっていう時点で結構すごいなって思ったんですね。なので、ああ、なるほど、結構大丈夫かなって。で、コラボだったんですが、オーストラリアの12時、日本の11時という方たちだったんですね。なので、もうバッチリ当たってしまうというような感じだったんです。はい。で、そう、そして、予測できた、私がね、あらかじめ予測してきていたことっていうのは、私たちのお家、ワンコが2匹います。そして、その業者さんが見てくれるお家の場所だったんですが、家の中全体というような状態なので、絶対ワンちゃんたちが吠えてしまう。で、ワンコが吠えたらもうライブどころではないというような感覚はあったんですね。どうなら大丈夫かなって、私のお相手のね、ひなちゃんにも伝えてはいたんです。でもね、 とにかくきなちゃんにもその思いというものは伝えた上でですね、ちょっときなちゃんも私のね、スピリチュアルの世界っていうものも垣間見ているので、上の人にお願いしているので、なんとかタイミングになるんじゃないかなっていうことを言っていたんです。はい。そして、当日ですよね。10時になっても、日本時間の11時になっても来ない。ああ、大丈夫かなと思い、ちょっとね、不安になってきますよね。でも、ね、決めたんだから、ちゃんとその決めた、委ねるっていうところをしっかりやろうって思ってたんですね。そうしたところ、10時半ですね。10時半。10時半。あ、違う、15分。経った後に、11時15分ぐらいですね。11時15分ぐらいにメッセージが来たんです。その方たちから、もうこれもすごいなと思うんですけれども、そう、その来てくれるテクニシャンの方ですね。プロの方が、今、そこのお仕事が終わるのが何時ぐらいだから、君のお家に行くのは何時ぐらいだよ、12時半ぐらいだよっていうことを伝えてくれたんです。へえと思って、そんなこと言えるんだ、すごいじゃんと思って。で、そうなってくると焦ってきたのは私ですよね。っていうのは、コラボっていうのが日本、オーストラリア時間の12時からスタートするということで、じゃあ12時30分に来ちゃうんだと思ったんですね。ああ、これはね、真摯な、対応してくれている、業者さんだし、多分12時半ぐらいに来てしまうんだろうなっていうことが予測できたので、きなちゃんにね、ちょっとリスケジュールお願いしなきゃいけないかもっていうことを伝えたんです。ちょっと遅めにできるかなって、その時私ね、聞いたんですね。そうしたところ、大丈夫ですよって、今日の午後だったら4時半ぐらいだったらいいですけど、ユミさん大丈夫ですかって言われた時に、正直私の中でね、ああ、4時半かと思ったんです。というのは、4時半だともう、オーストラリアは5時半なので、ちょうどご飯の時間になってしまうんですね。そこから1時間ぽっかり開けてしまうと、さすがにうちの息子くん、どうかなっていうような状態だったんで、ああ、もしかしたら後日になるかなと思った時ですね。ふと、ふとです。もうね、本当にふとだったんですが、ちょっと早めることはって思ったんです。そうで、慌ててですね、きなちゃんの方にメッセージをしたんですね。あ、そっかそっか、午後はちょっと難しいかもな。でもさ、ちょっと早めることとかできる？みたいな。例えば30分早めて、そう、予定していたよりも30分早めのスタートのコラボっていう感じではできるかな？なんて聞いたところ、そう、それもね、きなちゃん、すごく忙しい方なので、メッセージをその場ですぐ見てくださるっていうこともね、やっぱりクライアントさんを抱えてたりしますし、2児の双子ちゃんのお母さんでもあるので、ね、できないかななんて思ったんですが、すぐね、メッセージを見てくれて、いけますって言ってくれたんですね。で、しかもその後に見たメッセージを見てびっくりしたんですが、実は今、1時間勘違いしてて、そう、日本時間10時に、ライブ立ち上げてたんですよ。で、その後気がついて、一回ライブ閉じたところだったんですっていうことを言ってたんですね。で、はぁと思ったんです。そう、きなちゃんがその時間だと思ってたので、そこの時間、1時間というものを空けてくれていたんですよね。そう、なので、私が早めることできますかって言った時に、いや、全然できます、今から立ち上げますっていう形で、11時半スタート、オーストラ、うんと、あ、日本の10時半スタート、オーストラリアの11時半スタートということで、そう、1時間のコラボを予定していたので、12時半、業者さんが来る頃には、終われるかな、ギリギリ間に合うかな、なんていうような感覚があったんです。そう。で、そう、ライブですよね。終始、ワンコたちが騒ぐわけでもなく、もうライブ自体ももう毎回、もう本当にね、スイングしてるというような状態なんですが、本当は私も伝えたいことを、伝えますし、そして、きなちゃんが大事にしているところをしっかり伝えられる。お互いがお互いの、部分をすごく尊重しつつ、一つの世界観を作り上げてるんですね。そういった感じの、とても、カチッとハマっている、コラボを行うことができました。そして、ちょっとね、ライブ延長されたんです。大体、1時間11分だったんですね。で、来たら、業者さん来ましたっていう感じでやめようと思ったんですが、 ライブもしっかりこうぶち切りということもなく、しっかりと締めで終わることができて、はい。そしてその後ですよね。ね、私お昼も食べていなかったので、ちょっとお口に何か入れた10分後に、はい、業者さんも到着ということで、もうね、ぴったりだったんです。本当に。なんかこうカチッとハマったなと思ったんですね。でもってですね、その後だったんですが、きなちゃんの、うん、X、そして Facebook にも書かれてあったんですが、はい、お子さんのね、体調不良により、はい、幼稚園、保育園かな、保育園から連絡があってお迎えに行かなければいけなくなったんですっていうことを言ってたんですね。そう、なので、もしね、後ろ倒しであったら、配信は、また後日に延期になっていたかなといったような感覚になりました。そう。で、これを持ってね、これを受けて私が思ったこと、自分で何かしよう、自分でこうしようとか、焦りとかね、不安とか、あ、大丈夫かな、え、きっとダメかもとかっていう不安をこう手放したんですね、私。うん、なんとかなると思うっていう感じで、こう、宇宙というものを私の信じている見えない世界のガイドさんたちに頼んだんですよね。うん、なんとかこう、ね、コラボっていうものもしっかりできて、うん、相手方の方に迷惑をかけることもなく、そして業者さんがいいタイミングで到着して、うん、家のインスペクションというか家のね、点検が終わりますようにっていうことを朝の時点で投げかけていた。そうしたところ、それを、に応えてくれたというような感覚があったんです。はい。なんかね、こう人間一人、私たち一人一人ですよね、ができることって多くはないと思うんですね。だけど、私たちがすごく責任感のある、ね、人間というような役割をしているので、ついつい自分で抱えてしまうってこと多いと思うんですね。うん、だけど、何かね、こう、予定とか、何かこう、うまく物事が進むように采配してくれるのは、結構ね、見えない世界の存在の影響がものすごく多いなって思ったんです。これは私が最近ね、本当に感じていることなんですが、もう私のね、苦手としている運転一つとってもそうです。そう、道、駐車場、そういったね、ちょっとしたハードルなんですけれども、私の中で。だけど、そういったものを委ねることで、あ、すごく道がいいタイミングで、ね、道路が、いい感じになってるとか、うん、あ、混んでるけど大丈夫とか、そういった状態になるであったりとか、今回のことですよね。もう今回のことなんて二つのことが同時進行で起こっていく、その状態をなんとかこう、うまいパズルではめていってくださいといったようなリクエストをしたときに、それが一つ一つ重なって、はい、一つの世界というものを作り上げたということで、うん、これはね、本当に、そういった目に見えない世界の人たちに、委ねるか委ねないかの違いなのかなって思ったんですね。うん、例えばね、あなたにも、あると思うんですね。なんか、この時、流れに乗ったっていうふうに皆さんおっしゃると思います。そう、なんかこの案件、例えば転職とか、例えば、こう、やりたいことをする。うん、それを選んだ時に、すっごいスムーズに物事が進む。なんかこう、奇跡みたいに流れに乗っちゃったっていう時、皆さんも人生で一度や二度経験したことあると思うんですね。うん、そう、ふーちゃんはすごい委ねるということ。本当に私ね、そう、それをね、実感してるんです、今。うん、そう。で、うん。その、なんかこう、スピード感に乗った時って、物事すっごいスムーズに進むじゃないですか。ね、いつもだったら、例えば、一週間かかりそうなところが、一日もかからなかったとか、そんなスピード感で訪れると思うんです。そういう時ってね、やっぱり、あなたのガイドさんだったり、あなたを守ってる人とかが、すごく手を差し伸べてくれてる時だと思うんですね。いいよ、これ乗れるよ、すごい、素晴らしいよ、選んだね、よくやったね、みたいな感じで、後押しをしてくれてるっていうような感じだと思うんですね。なので、その体験を一度か二度体験されたことがあるんであれば、そっか、私から頼んでみることもできるかもしれないっていうふうに意識を変えてほしいなって思ったんですね。そう、そのガイドさんを意識してみるっていうこと。うん、ちょっとね、これ、私の講座内容にもなってくるので、はい、ここではね、どういったガイドさんたちがいるのかっていうのは、触れることはできないのですが、うん、今後のね、講座の中でこれもトピックの一つとして 大切なトピックの一つとしてやっていこうと思っています。はい。でもその細細かく分けるっていうことはしなくても、例えばあなたを守っている方に委ねる、その声かけだけで、で、そこに、自分が抱えている心配だったりとか不安感っていうものをもう手放して委ねる、うん、導いてくれますか？サポートお願いしますっていうような形で、委ねてみて、検証してみる。そうしたら、もしかしたら、あれ？あ、そういえば、私、いつもよりもっていうような感覚に陥るかもしれません。これはスピリチュアル、ノンスピリチュアル、信じる、信じない、どちらでもいいと思ってるんですね。というのは、私の音翔ちゃんですね。はい。スピリチュアルな方ではないです。はい。現実的な方ですけれども、その目に見えない世界っていうのはあるんだろうなっていうような感覚。ちょうどね、中央の一番、真ん中の、うん、バランスが取れてる状態の方なのかな。っていうような気がします。はい。だけど、私がこういう世界観を今すごく大切にしているので、今回のね、旅ってですよね。うん。ぜひね、こういうとこ意識してほしいんだよねっていうことを、うん、意識して投げかけて委ねてみてくれるっていうことを言ったんですね。そうしたところ、すごい、全然違かったって今回ね、言ってたんです。ふーちゃんも多分ね、感じたと思うんだよね。今回の翔ちゃん。ちょっと髪がかってたでしょ？なんかいつもよりも、なんかこう輝きとかエネルギーとか増してたと思うのね。そう、それは、ちょっと意識、持っている意識を変えたからにつながってくると思います。そう、といった形でね、ほんと、うん。なんかこう、目に見える世界だけで何とかしようとしがいがちな私たち人間なんですけれども、そこをちょっとね、意識を広げて、あ、そっか、目に見えない世界もあると捉えたら、そう、その、すべてがいいタイミングになるように采配をお願いしますっていうような投げかけが、問いかけが、お願いができるかもしれないっていうことを、うん、ちょっとお持ち帰りいただけたら嬉しいなと思います。それが自分の中にできたとき、そう、そしてそれを検証したときに、それがあなたの中で起こったとき、あ、やっぱりあるんだっていうような自信につながってきます。そしてこれは本当知るか知らないかなんですよね。それを知って感覚として自分の中で落とし込めたとき、あなたはその力というものを、そう、使うことができるようになるんですね。未来においても。そう。なので、例えば、今までは不安で、大丈夫かな、どうしよう、どうしよう、ああ、間に合うかな、大丈夫かな、って言ったところを、うん、なんとかなると思う、にしようっていうような意識。変換をして、そう、上の人だったり、ガイドさんであったりとかに、うん、なんとかこういった状況で、この時間にはあそこに行っていたいんです。なので、守ってくださいねっていうような形でお伝えしていったら、そう、結果、なんとかなってしまっていた。結果、できちゃったっていう、自信を積み重ねていくことが、その見えない世界とのつながりを深くしていくっていうことになります。はい。あ、アルタネイティブさん、ありがとうございます。こんにちは。ということで、ありがとうございます。いらしてくださったこと何だかありますよね。翔ちゃん関係かな？ありがとうございます。はい。ふーちゃん、翔士さん、本当にすごかったんです。そう。そして今、ユミさんの、うん。神がかっているという言葉に本当に驚いたのですが、神様と思ったんです。そう、本当にそうなんです。これは、例えばね、翔ちゃんは今まで自分の力で何とかしようと思ってたの。うん、それが、ちょっと意識してみてっていうことで、そう、彼を助けているものすごい強い方が、守護の方がついているので、その方たちに委ねるということをしてもらったんですね。そうしたところ、それが彼の力となり、はい。パワーとなって、一つのね、もう、ものすごい世界観というものを作り上げたと思うのね。それは、うん、私たちのスピリチュアルの用語で言うと、宇宙の力を借りて、そこにいたというような感じなのね。そう、だから人間私たち一人一人ができる力っていうものは、そんなに多くない。だけど、その近く、その自分の可能性というものを無限大に、例えばね、私たちは、うん、すごい存在なんだよね。だけど、目に見える 部分だけで生きようとしてしまってるの。だけど、その知覚を広げて自分自身の本質の部分を知ると、自分のエネルギーというものは目に見えているものだけじゃないんだっていうことに気がついたりするんだよね。そう。そしてその力を、まあ、ガイドさんであったり、その自分のハイヤーセルフとかでもいいと思うんだけど、そういうふうな方たちのエネルギーを使った上で何かを行動していく、何かをしていくっていうことをしていくと、自分だけの力じゃない宇宙的なパワーというものもね、アクティベートされていくのよね。もう本当、ね、私その場にいなかったんだけど、今回の翔ちゃんはすごかったと思います。はい、それくらい、そう、ご自身だけでね、やってしまおうって思わなくていいのかなって、そういう時代に今もう突入してるのかなって思うんですね。そう、土の時代はね、どうしてもそういったこう自分自身でやり遂げるっていうような、価値観があったので、自分をしっかりと追い込んで、自分でこう切磋琢磨して築き上げていくっていう形だったと思うの。だけど風の時代っていうものは、その土の時代で培ったものも大切にしつつ、そこも尊重しつつ、だけど見えない世界っていうもののつながりも得た上で、そう、一つ一つなんか自分の可能性にどんどん気づいていく旅をしていくっていうような印象があるんだよね。そう。なので、はい、なんかこう必死でね、ギュッと何かを握りしめてしまっているのであれば、そこをちょっとね、委ねて、緩めて、そう、あなたの可能性というものをもっとね、もっとこう、確信にしていく、うん、そう、なんとなくから、あるよね、の確信に変えていくことをされると、すごくね、すごく、すごい世界が広がっていくと思います。はい。私と夫翔ちゃん、今それをもう目の前で体感しています。そう。で、このエピソードだったんだけどね、昨日、夫翔ちゃんに、シドニーで出張していたので帰ってきて、こんなことがあったんだよって言ったら、すっげえなーっていうことを言ってたんですね。これ、でもね、すっげーなーって言いつつ、彼の中で多分、いや、あるよなっていうふうに思ってたと思うのね。うん、それはもうその世界観っていうものを少しもう触れているから、そう、自分だけでやらないでして、行った方が、たまには、うまい方向に宇宙が動いて、宇宙からのエネルギーっていうものも得られるんだっていうことを、彼はもう意識してるんで、なんかね、そんな、奇跡みたいみたいな感じで、いう反応ではなく、ああ、やっぱあんだねーっていう感じの反応でした。はい。そんな感じでね、本当ね、面白いんですね。宇宙のエネルギーとか。そう。なので、もしね、この配信を聞いて、って思った方、何かね、あなたが人生における不安というものに、そう、なんかこう自分ではどうしようもできない、うん。ことが重なりそうだっていうような予感がされたとき、それはその心配を一旦手放して、あなたを守る方に委ねてみるっていうことをしてみてください。そうすることで、うん、そしてその後ね、本当にこう、うまい具合になったかっていうようなことをしてください。そして、もしなった場合は、ありがとうというね、感謝の気持ち、愛はやっぱり循環していくのでね、してもらったなといったような感覚があったら、感謝を述べること、そうすることで、そのつながりっていうものが、別にね、感謝しなかったから何か罰が当たるとか、そういう存在ではないんですね。だけど、やっぱり人としてというかね、魂としてしても誰かが感謝してくれたら嬉しいものなんですよね。そういった感覚は高次元の存在たちにもちろんは持ち合わせているので、やっぱり愛の人たちのお返しっていうものは愛で返すっていうことがすごく大切かなと思いますので、はい、もしね、何かしてもらった感があるっていう感覚があったら、その見えない世界の方たちにね、自分の心、自分のハートに手を置いて、ありがとう、助かりましたっていうことをお伝えいただけると、はい、高次元の存在たちもあなたを守る力がね、なんかこう、かわいいなって思ってくれると思うんですね。そのかわいいなが応援につながっ、次の応援にね、つながってくるっていうこともありますので、はい、ぜひね、うん、今日のこの配信受け取っていただいて、あなたのね、日常生活に役立てていただけると嬉しいなって思います。はい、ふーちゃん、今日お誕生日なんですが、おめでとうございます。 す。おめでとう。すごいね。今朝突然庄司さんとオンラインでつながれて、今こうして由美さんともつながれて、本当に本当に嬉しいです。ありがとうございます。ということで、ありがとうふーちゃんね。本当にね、この世に誕生してきたっていう特別な特別な日ですよね。うん、たくさんのね、思いを持ってふーちゃんはね、この地球に降り立ってきたんだよね。こんなことをしたい、あんなことをしたい、こんな体験もしたい、あんな体験もしたいって思って、この地球上に生を受けました。そう。そして、その体験というものはね、高次元で体験できない苦しいことだったり、悲しいことだったり、うん、人を、なんだこう、うんと、地球、上ではね、愛の世界だから、愛とか調和とか、もうバランスとか、そういったキーワードが降りてくるんだけど、地球でね、しか体験できないことってもちろんあるのね。そういった、ね、辛い時期っていうものもあったと思うんだけど、それも体験があなたの糧になっています。そう、そして、そのあなたの糧をね、誰かの光と、これからつなげていく時が来ています。なのでね、あ、そっか、もう、私の、不安とかの時期は終わったのかもしれないなっていうような時に来てるのかなって思います。そう、ちおちゃんに会ったのが多分ね、そのきっかけの始まりだったのかなって思うんですね。そう、なので、ちおちゃんに会って新しい世界観を体験して、今そこをね、ものすごく進んでらっしゃると思います。そう、なので、そっか、私、これからは誰かの光になれる存在になるんだっていうような感じで、自分のことを、はい、持っていくことをされてくださいね。うん、ああ、素晴らしいですね、これから。うん、ふーちゃんはふーちゃんの、として、ふーちゃんのギフトを活かしながら、誰かの光になり、誰かを導く、そんなね、人生を過ごされていくと思います。そう、そしてね、学びというものはね、もう本当にどんどんどんどん、あ、これも学びたい、あれも学びたいっていう形になっていくと思います。まずはね、しょうちゃんのもとでしっかりとね、学んだ後、うん、ふーちゃんが学びたいっていうところを、どんどんどんどん広げていって、はい、そしてその学びが、誰かの学びにつながっていくんですよね。なので、うん、そういったね、こう、広げるっていうことを、こう、そうですね、広げる。うん、なんかこう、うん、循環、広げるっていうこと、今降りてきましたので、それがね、今年のふーちゃんの、はい、イメージになるかな、といったような感じがします。はい、いつもね、本当におしょうちゃんを応援してくれたって、ありがとうございます。で、私のラジオもね、いつも聞いてくれて、本当にありがとうございます。はい、本当、お誕生日おめでとう。今日ね、いい一日になりますように。うん。本当ね、ありがとうをたくさんね、心に、自分にね、言ってあげてください。ふーちゃんがふーちゃんにいてくれてありがとうっていう感じで、自分に投げかけてあげること、そして大好きだよっていうこと、いっぱいいっぱい声かけてあげてくださいね。はい。実は今日、孤独を感じていたのですが、今朝、庄司さんの言葉に涙、また今度、また今涙が、うん、そうだね。うん。本当に感謝感謝ありがとうございます。そう、いいのよ。その感謝の、涙っていうものはね、いっぱいいっぱい流していいものなのね。そう、決してね、抑えつけなくていいものなの。うん、なんかね、日本は、涙を流すと良くないとか、なんで泣いてるのとかっていう風になると思うんだけど、泣きたかったら泣いていいと思うのね。それは自分の素直な感情、自分のハートチャクラが喜んでいたりとか、そう、自分のハートチャクラが悲しんでいたりとか、そういう時に、その感覚をしっかりと受け止めてあげている証拠なのね。その証拠で涙が出てくるので、どんどんどんどん泣いて、どんどんどんどんピュアなね、真の部分のふーちゃんに出会っていこうね。そうすることで、はい、もうね、ほんと素晴らしい、うん、一年になっていくと思います。そう、ふーちゃんはふーちゃんのままでいいし、ね、本当にね、あとは、今出会ってる人たちを大切にして、そう、今出会っている人たちのエネルギーを、うん、意識して、そう、そのエネルギーを、うん、真似たりとかね、そう、例えば、翔ちゃんのエネルギーを真似る、私のエネルギーを真似てみる、そうすることで、ふーちゃんのエネルギーもどんどんどんどん変わっていくので、はい、そう、ぜひね、今年はそんな一年にしてください。お誕生日本当におめでとうございます。ね、ありがとう。いや、よかったです。嬉しいです。私もなんかね、心がふわっと暖かくなりました。やっぱりね、本当、ね、私なんてって思ってる方、もしね、このラジオを聞いてくださってる方でいらっしゃったら、本当、私なんてという言葉は、 使わないでくださいね。もうあなたも素晴らしいものをお持ちなんですね。そう、私もね、若い頃言ってたんです。私なんてって言って、私の自己肯定感はマイナス1000ぐらいだったんですね。なんで私この世界にいるんだろう、意味がないのにって思ってたんですね。価値がないのになんでいるんだろう、なんで生まれてるんだろうって思ったんです。でもね、そうじゃないんですよね、うん、それはあなたがあなたの声、心の声を聞いていなかったから。私は私の声、心の声を全く無視した数年間というものを過ごしていたんですね。だから自分を見失ってしまった。そう、自分の可能性というものを全くね、こう、うん、受け取ることができなかったんですね。だけどそれを違うっていうことに気がつけて、自分に向き合うということをした時、自分がの本当の魂のね、輝きっていうものに気がつけたんですよね。そう、それは私にとってはメンターであるのちさんが教えてくれたことですし、そうで、やっぱりね、エネルギーの強い方っていうのは、そう、アルテネティブさんも書いてますが、エネルギーを真似るっていうこと、本当にそうなんですね。そう、その憧れている心地の良い方が持っているエネルギーを真似てみる。その方のね、最初はちょっとね、真似するでもいいと思うんですね。言葉遣いを真似するであったりとか、感情表現を真似するであったりとか、この人はどんな言葉を使っているんだろう、どんな言葉を使わないんだろう、私が使っている言葉とどう違うんだろう、そんな感じでこう言っていくんですよね。そうすることで、あ、そっか、この言葉を使ったらなんか心地がいいなとか、なんか心が喜ぶなとか、そんなことをしていくことで、自分の、そう、私なんてっていうところが、あ、私だってすごいじゃんっていう風になっていくんですね。私もちゃんと意味あってここのこの地球にいるんだっていう形につなげていくことができます。はい。なのでね、もう本当に、うん、そう、ふーちゃんね、サポートしてくださることに感謝する。うん、感謝を伝える。今の出会いに私に感謝。そう、私に感謝。そうなんですね。本当にね、優しい方たちに多いんですが、周りに感謝することはもちろんされているんですけど、自分に感謝っていうことを忘れてしまいがちなんですね。私の夫翔ちゃんもそうでした。うん、だけどね、自分に感謝を忘れちゃいけないよっていうこと、やっぱりね、うん、今日はお伝えしたいかなと思います。ありがとう、ありがとう、ありがとう、と。あ、そう、アーティネイティブさん。そう、エネルギーを真似るとはどんなことになりますか？うん、説明になりましたか？ごめんなさいね。うん、真似るのところでも説明してしまいました。そう、なるほどです。ありがとうございます。ということで、うん、そうなんですね。本当、憧れの方、憧れる時だったんですが、本質に、自分のね、ちょっと、うん、補足だけさせてくださいね。例えば、権力のある方だったりとか、例えばインフルエンサーの方で、例えばこう、地位がある方っていうふうに判断しない方がいいです。例えばね、地位があって、すごくいいことを発信されてる方、それはいいと思うんですね。でも、地位がすごい高いし、フォロワーさんもすごいたくさんいる。で、すごい有名な方。だけど、この方が言ってるのは、なんかちょっと私とは違うのかなっていう場合は、その方ではない方がいいと思います。あなたの心が喜ぶような発信をしている方。そう、その方が例えばフォロワー1かもしれません。2かもしれません。だけど、この方が言ってる言葉は自分の中にスッと入ってくるなっていう方の、真似ることをすることで、そのエネルギー波動の同じような状態になってきます。うん、これはね、もう本当に、集合意識の関係にもなってきますし、はい、シンクロっていったような状態にもなります。なのでね、ぜひぜひ、そういったね、うん、自分の心が喜ぶ人のことを真似るっていうことをされてみると良いかなと思います。質問の答えになったかなと思いますが、どうでしょうね。なるといいなと思いました。はい、それということで、もうね、今日は楽しかったです。もうね、私、本当に今ね、止まらないんですね、もう本当に。なんかこう、委ねることを始めたのも、実は私の中で本当1ヶ月ぐらい前なんですね。もちろん、その、見えない世界があるっていうのは分かっていたんですけれども、実際どう繋がっていいか分からないというようなことがあったんですが、その不安とかに、を委ねるっていうことをした時に、もう本当にスパークが起きて、あ、こういうことかっていうような形で、私の中でね、落とし込めることができたんです。落とし込める。うんと、私の中で、腑に落ちることができたんですよね。腑に落ちてからは、もうそこからの世界観は、本当目まぐるしいような状態です。そして、私がこうやって声を、台にしてね、誰かに伝えることで、誰かの気づきにつながればいいなって思ってます。そうしたら、誰かの 生きやすい人生のお手伝いになるかなって思うんですね。そしてその方が生きやすい、あ、こうしたんだ、こんなことを聞いてすっごい良かったんだよねみたいなことを誰かにお伝えしたら、今度はその方からね、またすっごい波動がどんどんどんどん広がっていくかなって思うんですね。なんかもう循環っていう感じでね、うん、という感じでね、そういった世界観をね、作っていきたいなと思いますので、はい、もしね、気になる方がいたら、これからもね、私のラジオをどんどん聞いていってくださって、そのね、循環っていうものをされていただけると、本当私もね、配信者冥利につきます。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、ありがとうございました。それでは皆さんのね、オーストラリアに実は3連休なんですね。今日、明日、明後日とお休みということで、はい、明日はね、夫翔ちゃん帰ってきてくれたので、はい、出張から帰ってきてくれたので、家族でね、ちょっと遠出して、どこか行ってみようかっていうようなことになってます。はい、何かね、美味しいものを食べて、ね、ちょっとお仕事溜まってるみたいなんだけど、まあまあまあね、そこら辺もちょっと委ねることをしてくれるかな。真面目な人なのでね、どうかな、わかんないけど。うん、でもね、そういった、少しね、人生の、ヒントになるようなこと、これからも配信していきますので、皆さんどうぞよろしくお願いいたします。それでは、良い一日をお過ごしください。ありがとうございました。じゃあね、バイバイ。